ジオもっこもこパレード。
ヒヒーン、馬並みおじいちゃん驚愕の筋トレ、その実態とは。
年間52大ニュース、
イエーイ。
ラジオの隣っぽいラジオの隣っぽい今
なんか ね、オーソドックスな、
オーソドックスな、おじさんたちがやってるネットラジオっぽいね。
いや
ただいま日曜日の午前5時、
あー、午前5時
早い、
午後5時です。
そうですね。
いやー今日は沖抜けから遊び倒しましたね。
そうですね、一日競馬行ってきたわけですけども、
競馬行ってきましたね。まあ、主に日焼けしに
行きに行きましたね。
君、首の後ろとね、肩ね、真っ赤っかだから。チンチン見上げてるから。
で、かくいう黒だしね、鼻の頭真っ赤っかだから。
もうね。
今日は天気が良かったですね。
そうですね。まあ、5月はやっぱり今日のシーズンとはいえ、ちょっとピーカン出りすぎてたっていう。
今日はね、もういきなり夏が来たような感じなので、ちょっと、思った以上に日焼けしましたね。
思った以上に日焼けしたもん、
いや各有結果は結果はね、
結果はまあね、僕は5000負けで済みましたけど、
僕は結果1万ぐらい負けてしまいました
が、そのかされたからね俺に、
まあでもあれだね、やっぱり競馬注文はちょっとね、シックスセンスに頼りすぎてたんですけどね、僕ね。
まあね。
これまで。
君の謎の1、11とさ、2、11を買うみたいなさ、軸は何なんだみたいな。グッときたのをグッときた順に買うっていう。
そうやってたんだけどさ、ある程度の、こう、必要ですね。
まあ基礎知識はね。
君、
馬連とか三連複とかもう怪しいぐらいの感じです
よ。そう。であとこうやっぱり、その走る出走する馬のこうなんていうのかな、バックグラウンドっていうかさ、ドラマも知らないと。
あ、そうですね。
なんかね、かけてるんだけど、あんまりね、こうハートが痛まないんだよね。
そうだね。
よ
く知らない総合格闘技見てるみたいな感じでしょ。
そうなんかさ、だから結果今日負けてさ、途中さ、なんかこう結構2000円ぐらいする馬券も買ったりしたんだけどさ、一貫性さ、馬に対してのその愛着っていうかさ、この馬に対してこう頑張ってくれよみたいなさ、ないわけじゃない。
ないですね。
もうだって好きな人はさ、にもう2ヶ月とかさ、もう結構前ぐらいからさ、このレースに出るっていうのでさ、こういろいろ楽しみにしてるわけでしょ。
まあそうですね、そういう人もいますね。
でしょ、
はい、
で過去のレースとかを見たりして、こうなんていうの、こいつはこういうタイプだからみたいなのをこう考えつつ、こう今回はどう走るんだっていうのをこう頭の中で一生懸命こうシミュレーションしながらこう待って、やっとこう本番が来るわけでしょ。
そうですね。
僕なんてね、出走ギリギリまで今日昼寝してましたからね。
そうだね、キャバクラの指名みたいな感じだから
ね。やっぱりね、それじゃいかんなと。
ああ、顔写真だけ見てたら
そう
で、それで指名してもダメだもんね。
そう、ちゃんとね、こうもう少し、まあそこまでとは言わないけど、ある程度こう今回はこの馬が出るから、こいつにかけてみようかなぐらいの、こうもうちょっとこうワクワクした。
まあそういう意味で言うと、今の時期なんですよ。
何が？
この5週連続東京 G1 の時期っていうのは割と入り口の時期ではあるんですよ。
なるほどね。
まあ、5週連続 G1 があって、最後にオークスとダービーってのがあるんですよ。ダービーは、まあ、ご存知ダービーなんですけど、オークスは女版ダービー、女性限定ダービー。
来週のね、
来週やるんで、再来週が、ダービーなんですけど、で、オークスとダービーっていうのは、3歳馬でしか出れない。 3歳馬っていうのは何かっていうと、あの競馬馬って2歳でデビューするんですよ、
うん、
2歳は、うん、中学生ですわ、うん、リトルリーグですわ、
うん、
でそこで、まあ、勝ち上がって有名どころになったやつが、うん、3歳は、まあ、言ったら高校生ですわ、
甲子園、
甲子園ですよ、ほんと、うん、あの一生に一度の甲子園、
なるほどね、
でそれでもう2歳で、うんうん、もうブイブイ言われてたで、こいつ天才やみたいな言われてたやつとかがみんな集まって、うん、3歳で決定戦をやるんですよ、1回だけ。
それがオークス、
それがオークスとダービー。
ああ、なるほどね、
うん、だからまあ、で、まあ、2歳の夏ですよ、だから去年の8月ぐらいから、うん、あのデビュー戦が始まるわけですよ、
うん、
でそこでデビューして、なんかすごい勝ち方したやつとか、
うん、
なんか大物っぽいやつとか、
うん、
あのなんとか苦労してどうにかダービー主催にこれ着付けたやつとかいるわけですよ、
いろんなドラマがあるわけでしょ、
いろんなルーキーズみたいなのもいるわけです
よ、なるほどね、
うん、でそこで、うん、そのダービーで、おー、強えみたいなのとか、
うん、
あのいたりとか、うん、もうもしやあのすでに話題になってるやつとかいたりするわけ、
うん、
それダービーを見て、おーって入るのが結構多いです、
うん、人として、あー、こうだからその鳴り物入りで入った馬とか見るわけでしょ、
でそこに去年のすごいやつ、うん、去年の高校生のすごいやつ、うん、もうプロ入りしてる、
はいはい、
あの、まあ、人間で言うと22、3歳
あ
るいは25、6歳、まあ、要は4歳馬、5歳馬です、
はいはい、
ってのが入り混じって、うん、あのいろいろ、まあ、6月にもグランプリレースがありますし、
うん、
12月に有馬記念っていうあの、
うん、
人気投票であの、うん、出る人決めるオールスターレース
が、ね、
うん、
は
いはい、あって、そこでその世代対決をやるわけです、
うん、でその前に行くと、じゃあこう結構ダービーっていうのは結構でかい
でかいし、まあ、入り口として
このオークスダービーは
そうよくあるパターンだと思うんですけど、
うん、でもねちょっとね今日ね、
うん、
あの僕のその中で少しねなんかねこれまでまあ何回か行ってるじゃないですか、
3回ぐらい行って
ますね、うん、ちょっとね、いつもとは違うね、どっかスイッチが入った感じがしたんですよ。
なんかに、あ、なんか1万円突っ込んでみよう結果がありましたね。
そうそうそうそう、競馬にのこうスイッチはね、ちょっと入った感じ
がしました。まあ、俺が4割ぐらい言う買っちゃいなよって。俺自分があまり買えないのいいことにね。
まあね。
完全にそそのかしたからね。
で、5つ、そこにそんなにやっぱりこう、うん、なんていうのかな、やっぱりこう、本気になりきれてない自分がほら、いるわけじゃない。
ああ、まあそうですね。
うん、だから、もうちょっとこう、なんていうのかな、見てもいいのかなって思
います。ああ、僕はね、結構ね、その G1 レースとかより、
うん、
もうちょっとあの、下のレースが好きなんです
よ。お
ー。競馬って、デビュー戦が、新馬戦っていうのがあって、うん、それはもうそのレースがデビューですよって馬しか出れないレースが、
うん、
まあ、それ夏ぐらいにからずっとやってるんですけど、
ルーキー
ゾンリーってのがあって、うん、そこで勝った馬はいいんですけど、勝てなかった馬は未勝利戦っていうのがあるんですよ、
うん、
未勝利戦っていうのはまあもう毎回最後とに10回ぐらいずつやられるんですけど、
うん、
まあ、要は勝ってない馬しか出れない、
はいはいはいはい、
だから要は勝ってないとずっと未勝利戦なんですよ。4回戦ボーイですよ。
ずっとね。
うん、ずっと4回戦ボーイ。
それにしか出れないっていう。
まあ、別に出たっていいんだけど、
うん、
未勝利戦出た方が、まあ、勝てるじゃないですか。
まずはね。
だから勝たないと賞金出ないので、
うん、
世界は、
うん。
で、それで勝つと500万したっていうのが出れる。うん、それは、まだ勝った賞金500万に達してない人だけ出れる。
あー。賞金ランキング、
賞金合計が、
そう、賞金合計がね、
新馬戦とかでも勝ったら100万円とかなるんで、
うん、
平気で、
う
ん、100万円とかもう200万円とか入るんで、
うん、
500万なんていうのは、まあ、まだまだ勝ってない。で、あとその上に1000万した、うん、1600万した、
うん、
でその上になんとか記念とかなんとかステークスとかあるでしょ、
うん、
あれはまあオープンっていって、
うん、
まあ要は誰でも出れますよ、
うん、まあ自由参加型の、
まあ自由、もう賞金1億稼いでよって言われますよ、
うん、
G1 とかもそうで、 G1 とかはみんなそう言ったら誰でも出れるんだけど、
うん、
賞金の多い順にしか出れないから
、なるほどね、
そうそうそう、
上からしか出れない、
そう、
まあトップランカーしか出れないっていう、
そう、G1 に出ますって手を挙げるのに300万とかかかるんですよ、で、それで出ますって言ったら、そのあとは賞金順と、あとはトライアルって言って、特別に決まってるんですよ。例えばダービーの場合は、もうこの間先々週ぐらいからやったけど、青葉賞っていうのがあって、
うんうん、
青葉賞っていうので勝ったら出れるんですよ。
なるほどね。
賞金がどんなに少なくても、
はいはいはい、
っていうふうになってて、自分はそういうのしか出れないから、うん、っていうふうにやって、そういうピラミッド構成になってるんで、うん、で僕は結構未勝利戦が好きなの。
なるほどね。
やはりね、勝ってる人の気持ちは分からないからね。負け犬の気持ちしか分からないからね、ロッカーだから。
ああ、 なるほど、うん、でこうそれでこうなんとかこう一矢を報いようとしてるところが
そう
やっぱ好きっていう
策を凝らしてね
でこうねチーム一丸となってる感じが
そうそうそう、もう全然毎回14着15着っていう馬もいるし、うん、あの2着3着2着2着で、うん、あの前線マンもいるわけですよ。
なるほどね惜しいみたいな。
そう、惜しいに意味はねえんだよみたいなそういうね、
惜しい人生みたいな。
惜しい人生は人生そのものが惜しくなってるよね、
人生にみたいな、
うん、
なるほど。でもさ、俺今日ちょっと話して思ったんだけどさ、はい、あのそのお馬さん、
はい、
あれなんですってね、そのレースしてるっていうのが分かるっていう。
分かるって言われてますよ。
結構俺それが衝撃というか、
うん、
なんかこうびっくりしたっていうかさ、
なんかね、うん、あのなんか練習と本番があるぐらいは分かってるらしい。
それがね、
ね、
うん、
まあそれはまああんだけ人がいればなんか違うんだろうなって分かりはするんだろうけど、
うん、
でもこれから本番ですよって分かってる馬がいるらしい。
なるほどね。
まあ、全然分からない馬もいるらしいですよ。ない人がいっぱいいる人がいっぱいいるなんやなんやみたいな。
なるほどね。
お母さんの子お母さんの子って。
まあ落ち着きのあのない馬もいますし ね、
いますね。
出走前になんか。うん、で、なんかそのそれを感じたのがさ、あの今日要はあの1位になった馬がさ、
うん、
なんつうの、観客席の前にこう姿なんてウィニングランみたいなのするじゃないですか。
しますね、
うん、あの時にさ、なんかこう俺が見たらこうなんていうの、その騎手だっけ、
うん、
となんかこうコミュニケーションっていうかさ、よくやったみたいにこうトントンするじゃん、馬ちゃんは。
しますね、
うん、
首のあたりを、ね、
そうそうそう、はい、トントンしてるのを見て、あれこれ分かってんのかなみたいなさ、なんかこうなんかこうお互いに、
うん、
こう通じ合ってんのかなみたいな。
こうそうな
ん、ね、お馬さんもなんか心なしか嬉しいんじゃないかっていう風に見えちゃったんだけど、
いやなんかね、うん、多分ね、
うん、
勝ったらいいっていうのは分かってるらしい。
あ、そう、
うん、もう一つその練習と本番が分かってるっていうのと、
うん、
あのなるべく前にいた方がいいっていうのは理解してるらしい
なるほどね。
いやもうさ、馬からしたらさ、うん、競馬ってさ、その、うん、ゲートに入ってさ、ガシャンってスタートしたらさ、うん、もうバン、もうバチバチしばかれてさ、
うん、
死ぬほど走らされるわけじゃん。
そうね、
でさ、
うん、
馬からしたら苦痛なはずなんだよ、
うん、
けどさ、
うん、
勝つために努力をするわけでしょ一応、
うんうん、
ってことはまあ、うん、勝ったら、ね、まあそれは一着になったら人参ぐらいあげてるかもしれません
よ人参そうだよね
知れませんけど、それだけじゃさすがに条件付けできないと思うんですよ、
うん、
だから条件反射でやってるんじゃないと思うんですよ。
なるほどね。
だからある程度そのなんか前の方に行くと気持ちいいっていう性質を持ってるやつはいるらしい、強い馬とかで。
あー、ひたすら前みたいな。
ひたすら前、なんか負けたらあかんみたいな。
あー、
ま
あ、
馬の本能として速く走るっていうのはあるので。
あー、で一応 ああいうそういう馬たちはさ、みんなこうそういう DNA を一応はこう受け継いでる子たちでしょ今いる。
そうそうそうそう、
いい DNA。
まああの競走馬の世界ってもう要はブリーディングですからね、
うん、
あの速い馬と速い馬掛け合わせてっていうのを繰り返して今の現在に至るわけですから。
うん、そうですよね。
まあだから多分そういう性格が引き継がれるんでしょうね。
じゃ、理論上はさ、あのこう最近の馬になればなるほど速くなっていくっていうの
はなるはずなんですけど、いやだからよく言われるのが昔、うん、伝説の強い馬だったシンボリ・リドルフとか、
うん、
新山とか、
うん、
オグリキャップとかいたじゃないですか、
うん、
あれとディープインパクトはどっちが速いんだろうみたいな。
あ
の競馬ってその単純にタイムでは分からないので、
うん、
あの馬が全員で一斉で走るので、
うん、
あの流れで遅かったり速かったりするんですよ、タイム自体は。
あ、その馬のグループの流れ、
その時の流れとか、うん、まあ、うん、あの温度とかあの地面の具合とか、
はいはいはいはい、
あるからタイムで比べてもあんまり分かんないです。
うん、
だから当時の全員の全盛期を戦わせたら、
うん、
ディープインパクトは果たしてどのぐらいの位置にいるのかとかはよく言われますけど、
うん、それは分からない
んで、分からない、それはよく言われる競馬のロマンです。
あ、まあそれはあれか、プロレスと一緒だね。
プロレスと一緒だね。ハンセンと棚橋を戦わせたらどうなるのかみたいな、そういう話です。
なるほどね。
うん、
前世紀の三沢とヒョードル戦ったらみたいな。
そうそうそう。それはもう三沢さんが勝つっていう。もう三沢のエルボー2発でヒョードル、もう鼻血出して抜くっていう。そこに決まったん
です
か。
そういうことですよね。まあでもね、その馬がね、その、スピードを出すことに対してのそのアグレッシブさっていうかっていうのに関してはね、
うん、
なんかちょっと感じましたけどね、うん、ただ走るだけというふうには見えなかったですね。
そうですね、
うん、
まあでもね、
うん、
まあ、今日は、うん、あのビクトリアマイルという G1 だったんですけど、
うんうんうん、
無理でしたねあのあ、まあ、一応わからない人のために言うとヌーボルコルトという、うん、まあ、本命馬がいたんです、
うん、
まあ、この人はこの子が勝つだろうと、
はいはい、
されてて、まあ、人気もそこからだだかぶりなんですけど、うん、で結果そのヌーボルコルトは6着に沈みまして、
そうね、
でそして割とわけのわからない順位になりまして、うん、3連単が2000万円って
すごいよね。
100円が2000万円だ、うん、ドリームあるよ。なんかね、調べたらね、うん、G1 史上最高配当らしいですよ。
そうなんだ、
うん、
じゃあもう大番狂わせ、
大番狂わせですもんな、ビッグ番狂わせですもん。
もうだってさ、会場がどよめいたよね。
そうそうそうそうそうあの配当が出た瞬間が今日一の歓声だった。配当が出た瞬間が
すごかったな。まあでもあの中でうわーみたいな人はいなかったね。
ああ、僕もねちょっとそれを期待した。
うん、
2000万でだからあの単純計算で言うと 2,30 人がまあ当ててる計算なんですよ、
うん、
あの前お、まああれをね1000円勝てる人いませんから、
うん、
みんな100円ですからそれで、うん、だからまあおそらく 2,30 票が当たってるはず、
うん、まあ全国で
全国でまあ通信販売も含めて、
うん、
まあでもまあ5人か10人はいるやろ、
うん、
あの空間の中で。
だからね、ちょっとね、なんかいきなり泡吹いて倒れたとかさ、そういう人いなかったじゃん。
おじちゃんがガコンガコンブリブリブリって笑って
そんな人もね、
いや
いなかったけど、
まあ、でもね、逆にうんこ漏らして崩れ落ちた人は多分レース中にいたと思いますね。あの今回あのそのヌーブルコルトはもう銀行レースで言われてたぐらいで、
あ、そうなんだ、
さすがに来るやろという。まあ、要は欠点の上げようもなく、まあ、他に来そうな馬もなく、まあ、さすがにヌーボルコルトあの買っとけば来るだろうっていう。
あ、なるほどね。だから高めに入れちゃった人がいると。
まあ、会社の金100万ちょろまかして、
うん、
100万円を110万円にして10万円あの抜いて返すっていう人もいたかもしれないそういう人はさ、あの最後の直線で伸びないヌーボルコルトみたいな、ね、ヌーボルコルトーあーブリブリブリブリって崩れ落ちるっていう人はいたかもしれませんよ
なるほど、うん、逆のね、逆のパターンがあったわけだ、
うんうん、岩田騎手の名前をさっき見ながら、
ね、岩田さんだったからね、
うん、崩れ落ちる可能性はあったけど。
あー、いやーでも
で、なんだろうね、まあ、一応ね、出た瞬間にね、
うん、
あの配当が、
うん、
やったーっていう人がいたんだよ、一人。
マジ？
もちろんお兄ちゃんいたけど、さすがに2000万は出てると思うよね。
2000万だったら歓声出ないでしょ。
出ないですね、
うん、
多分あれはあの、うん、生まれんで、
うん、
あの360倍ぐらいの配当だったんで、
うん、
まあ、それじゃないかなと、
うん、
それ例えば1000円買ってたとか、
うん、なるほどね、
それはあり得るレベルなんで、
うん、
僕も今日100円買い損ねたぐらいですから、
ね、なるほど。あれね、
あれ100円は買っておけたっていうぐらいの感じでしたけど、まあ、あれだったら買ってる人もいるんじゃないかなという。
これ2000万当たった日にはねって感じだよね。
2000万当たった日にはね、
うん、
競馬で2000万当てる人がいるからね。まあ、
あれって税金かかんだっけ。
ん、
2000万当てて
申告すりゃね。
そうなんだ。だから急にさ、その当たった2000万をボフって銀行に、
うん、
あの貯金したら、
うん、
あれ何ですか時藤さんみたいな。
昔から爪に火を灯して貯めていたんですよ昔から時給1000円の時から僕は月10万円ずつ貯金していたんですよって。いや、いいです
そうなの、
うん、
おかしいなみたいなことにはならないんだ。
うん、だって調べても分かんないからね。
でもさ、こうやっぱこう行政の人たちもさ、
うん、
額に反応するってところはあるでしょ。
そうだからネットで買うと、
うん、
場合によっては足がつくらしいけど、でも2000万ぐらいじゃ足つかないと思うよ多分。
そうなの。
だって銀行のお金ずっと監視してるわけじゃないもん全員の。そこは秘密なんだよ。
一応じゃあまあとりあえず2000万だったら2000万そのままごっそりもらえるのが普通。
基本的にはごっそりもらえるはずです。一応あれは一時所得になるはずなんで、
うん、
多分その2000万もらうじゃないですか。で もし馬鹿正直に税金払ったら、
うん、
あれ必要経費は買った馬鹿の分だけなんで、まあ、せいぜい1万円とかじゃないですか、
うん、
でまあそれだけで残り1999万円は税金かかって、
うん、
多分400万ぐらいは取られると思うんですけど。
やばいね、
まあ、何もしない国が競馬を当てたというだけで400万円の刑ですよ
辛いね
辛いでしょ、この国
やばいね。 そしたらね、オツベル君にテレビぐらい買ってあげた方がまだいいか。
恵まれないね。恵まれない殿に新しい車買ってあげたいね。
まあ、殿の場合はこっちの問題だけどね。
そうだね。じゃあ、インフラの問題じゃない
か。インフラの問題。そうですか。まあ、当ててみたいね、でもね。クロシャチャ最高額は90万。
まあ、1レースで言うと、84万ぐらい。700円かける12万円ぐらい。
やばいね。まあ、私 T3000 はまあ5万円ですか。
5万円ですね、うん、昔よくわからないうちに3連複を1点返してね、
うん、
それが当たって170倍でかいっていう300円買ったんですね。
そうあれが5万円ぐらいになったんですけど、
まあ、あれはニューヨーク行った時の電話代で全部消えたっていう、
おかげさまで。あれはでもなんかまあ1000万とは言わずとも100万ぐらい当ててみたいですね。
100万はね、
うん、
わりかしね、
うん、
現実ではありえるないんです。
100
万はね、
うん、
100円が1万倍ってのは無理です。1万倍ってのは、まあ、今日もで言うと、
うん、
史上最高のレース、配当と G1 史上最高の配当って言われた今日のレースで3連複ね、
うん、
3頭選んで、
うん、
そいつがまあ3着以内に順番どうでもいいから来る、
うんうんうん、
ってのを当てるのが今日280万円でしたね。100円が208万
だ、うん、どんだけすごく手元でしょう。
まあまあ、まあ、今日のあのすごさをもってしてその程度っていうことですから、100円を100万円するのは無理です。100万円ありえるのは、
うん、
1000円かける 1000倍ですね。
1000円かける1000倍、
1000円かける1000倍がギリギリありえるぐらい。
だからどういうことだ、1000円 かけて、
うん、
1000倍の配当があるってこと。
そうそうそう。
でもそれも生まれなケースでしょ
と思うでしょ。でもね、例えばその生まれんとか3連複とかで、
うん、
まあ絞ればね、
うん、
5点買い10点買いぐらいできるんですよ。
お
ー。で生まれんとかその3連複で1000倍ってのはまあちょくちょく出ます、はっきり言って。全然ちょくちょく出ます。1日に1回ぐらい3連複で10万円なんて余裕で出ます。
おー。
もっと出るんだ多分。1日に数回は絶対出ます。でその出るレースでそれを5点買いとか10点買いで買うわけですよ、
うん、
まあ1万円1回突っ込むとして、
うん、
まあ10点買いなら1000円、
うん、
まああり得る話でしょ。
なるほどね、
うん、まあもしくは、
うん、
1万円の100倍です。
ああなるほどね。
実はあれなんですよ、僕去年の中山競馬場の奇跡と呼ばれている、
うん、
競馬界で有名な去年僕90万やってたじゃないですか、
うん、
あの時に、
うん、
まあ当たって80万ぐらいも浮いてるんで、
うん、
まあ余裕なんですよ、
うん、
で最後 その有馬記念そのものを、
うん、
結構適当に買ったんですよ、
うん、
でその、まあ、6番っていうそのあんまり人気じゃない馬から人気どころに流した、
うん
まあ、6番が2着以内ぐらい当たるわって、
うんうんうん、
でオッズも見ないで買った、
うんうん、
でいつもならそんなんね、オッズをしっかり見てね、こっちは1000円でこっちは500円でとかやるんですけど、
うん、
適当に1000円ずつ、よし5点買いズドンって買ったの、
うん、
で、当たったんですよ、
うん、
100倍だったんで。
なるほど、
ね、で、しかも、ね、俺その時に80万あって、
うん、
まあ、よし、シャリで1万ずつ買おうとか、
うん、
やろうとしたんですけど、うん、止められたんですよ、うん、いやいや、それ調子に乗りすぎて、
あ、なるほどね、
LINE で調子止められたんです
よ。
いやいや、斉藤さん、それ調子に乗りすぎたんです
よ、ね、
1万買ってたら100万でした。
あ、
1万円かける100倍ってのは全然あり。
あれだよね、ちょっとさ、競馬は人の忠告は聞かない方がいいかもね。
そうだね、
あんまり、
うん、
聞
いて当たっても聞いて外してもね、
うん、
何か残りますから。
そうそれあるかもしんないね。
やはりね、ここはごま塩くんだね。
あ、
完全な感性の馬券賞を必要としてね。
来てほしい。
だってさ、今日さ、俺さ、結構さ、真剣に買ったじゃないですか、
うん、
午前中から、
うん、
5、6レース買ったよね、
はいはい、
買ったじゃないですか、うん、全部外したじゃないですか。
やばかったよね、
うん、
何も見えてなかった、
何も見えてない。まあ、3着以内に来れば OK っていう2頭が3着、4着、3着、4着っていう、
うん、そうだよね。
熱い3着からさ、繰り広げて、もう1個上で争うよっていう、
すごいなんかことごとくこう、冴えてなさっていうのがね、
勝った馬が2、3着、勝った馬が2、3、4着とか、そのばかりじゃない。何この予想で勝って勝負で負けてるから。
いや、やっぱそこはやっぱりどっかで第六感っていうものは大事
ですよね。いやいや、そう、あんだけデータ見て外して、
うん、
で、まあ、ビクトリアマイル11レースも外して、うん、ああ、もう抜け殻よ、ワイ、うん、抜け殻、明日から牛丼やと思ってたら、最後にあの12レース、未練でやったじゃないですか。うん、あの時さ、もう競馬新聞捨てちゃってさ、うん、僕たち、うん、あの馬そのものとオッズだけ見て買うっていう状態に陥ったじゃないですか。
そうですね。
あの戦績も何もデータも何も分からない、うんうん、オスかメスかも分からない状態で買ったじゃないですか、うん、で僕は5頭選んで、うん、まあ、ボックス買いっていうのは10点買いして、うんうん、で金持ってなかったから君に1000円借りてね、
う
ん、
そうですね、
1000円借りて100円ずつ10点買いをして、うん、で当たって6000円っていう。
そうだね。
何このデータ見ない方が当たるあれはと思って、
そこがこう判断を鈍らせってこともあり得るってことでね。
いやあ
のね、でちょっとやってみたくない。だからさ、みんな馬しか見れないので、データは見れずに馬を見て1日こうレースをやって、
倍率すら見てはいけないあ、それ面白いね
そうで、ゴマ塩と、うん、なんかこうガンちゃんとかさ4分ぐらいで、
うわあ、ガンちゃん弱そう、そういうのガンちゃんデータないと弱そう、データあったらすっげえ強そうだけどデータないとすげえ弱そう
そうそう、なんかね、そちょっとそれ面白くない、パドックだけを見て、
あ、それいいね、
決めるっていう
馬券師っぽいね
本当にこう馬のね仕上がりだけを見る
っていう。そうそう、いやあのね、うん、でも本当、いやでもあのよくそのギャンブル界の名言なんですけど、うん、新聞とか、うん、データとか、うん、読めば読むほど、うん、一番人気を買いたくなっちゃうんですよ。
まあね、
そう、うん、あの一番人気って結局データで成立してるんで、うん、まあじゃあこっちのレースで勝っててっていうことを全部言ってたら、うん、それ全部拾ってたら一番人気になっちゃうんですよ、買い目が、
う
ん、
ああそうだよね、
カチカチなんで当たって2倍とかでしょ、うん、になっちゃうんですよ、うん、まあそれじゃあねっていう。
そうだよね、いや、うん、買う人たちも何を期待してるかだよね。
そうそうそう、あの要はさ、うん、離職じゃないんだけどさ、うん、100万円を110万円にする会じゃないんだけどさ、うん、1万円を50万円にする会やってるわけですよ、僕たちは。
そう
ね。って考えたら、うん、データ見ちゃダメなのかっていう。
まあそういうとこあるよね。
うん、ちょっと若干出てきたね。
やっぱ絶対だってさ、今日、一番人気と、
うん、
他のやつみたいな買い方をするわけじゃない。
そうそうそうそうそう。だって俺もその去年の何度でもいいけど80万円当てた時っていうのは700円馬券が当たったんだけど、予想してちゃんと自分の買いたいの買ったの200円、あとの500円は買い間違いで当たったの。700円当たったうち500円は間違えて買っちゃったの、来るわけないかいかと、だから来ちゃったから。
そうだよね。
そうそう、だから本当に20万円ぐらいしか当たってないのが、80万円になって今バイク、それで買ったバイクが下に止めてあるのは、その買い間違いのパワーだから。だからね、奇跡はね、やっぱ、何か奇跡を起こさないとダメだ。
そうだよね。
あの、理論詰めで奇跡を起こせるならみんな起こしてます。
そうだよね、
うん、
予定調和じゃ起きないってことでしょ。
そうそうそう、あれね、だから恋愛に通じるね偶然のストーリーがどっかに必要なんですよ。
そうだね、
うん、あのちゃんといい服を買って、ちゃんとイベントを調べて、うん、手順ばっちりのデートしてやれるんだったらみんなやってるよっていう感じだから
ね。そうだね、
うん、たまたまね、うん、たまたま暴走族に襲われてあのバイクでぐるぐる回られて助けるとかねたまたまかわいそうな子犬を雨の中ずぶ濡れ助けるとかそういうのが起きないといけないんですよ。
そうだね、なんか突発的なドラマチック何かが起きないと、
うんうん、ただまあ今日はあれでしたね、うん、大概日に焼けましたね。
まあおかげさまで久しぶり太陽を浴びましたよ。
君あの真ん中の芝生コースのとこ行って芝生に横になった瞬間寝たから
もうね、最高に気持ちよかったねあそこねもう予想すらめんどくさかった
って、うん、あの完全に新聞を画面に載せたまま寝ていたから
そうですよ。
ただ日曜日のお父さんでもあそこの中のさ、うん、公園みたいになってると子供いっぱいいたけどさ、うん、偉いよね世の中のお父さんは。
あれは感心するね。
月金でバッチリ働いてんだよ、
うん、であの炎天下の中、
うん、
その場内を回るちっちゃいさ、
ミニ新幹線に、ね、
ミニ新幹線があるじゃないですか、うん、あれに超並ぶみたいな
行列150人ぐらい並んでるんですさ
全員子連れでさ、
あれ3回目とか行ってる親いたもんね。
あれがすごいよね。
すごいよね。
うーん、
月金で働いたと日曜日炎天下の人あれに3回並ばせられるんだぜ150人待ちに
どこで休んでんのって感じするけどね。でもそうやって考えたら、ふと考えたらさ、下手すらだってもう俺と同じぐらいとか年下とかもいるわけでしょあの中に。
いやもう最近ね、
うん、
あの親子連れを見て、 お父さんが年下ってことが多くなってきました。
あれはね、結構感心しますね。
そう、しかも親子連れっていう時点で外に持ち出せるぐらいだからさ、もう 3,4 年前に子供作ってるわけ。
そうね、
が大体年下なんだよね。
すごいわ、あれは感心。いや本当に、でもあれを見てると子供とかができると、
うん、
やっぱなかなかこう自分のこうやりたいこととかっていうのは本当できなくなるんだなって思います
ね。うん、そうだね、あそこで働いてるあのお父さんを捕まえてさ、
うん、
あの来週ショーだから練習しようぜってスタジオ入ろうぜって言えないもんね。
無理ね、
それは言えねえって思う。
結構ね、なんかこう考えるとこありましたけどね。
まああと今日の驚きはその内ババの一番フードコートみたいになってんだよね、
うん、
あの屋台で、
うん、
フードコートみたいになってる中でライブをやっていた
って、ね、ライブね。
ああひどかったね、あのイギリスロックバンドは
なんていうのかな、なんかこう典型的な下手な外人バンドって感じだよね。
あのまさかの外人バンドでさ、
うん、
曲がマドンナとクイーンっていう
そんなと思ったけどね。痛々しかったね、あの We Will Rock You やってた時とかさ、
We Will Rock You が始まった時はどうしようかと思ったからね、うん、ボンボンパンボンボンパン、マジかと思って
全然響かねえんだもん。
あれね、あの響かなさすごいね。
やっぱりあそこに関するとやっぱり弾けるだけじゃダメなんだね。
そうだね、
うん、
いやでも本当あそこさ、どういうコネで出れるのか知れないけど、
うん、
出れたら出たらいいよ、
超出たいんだよあれはもっとなんかいい活用の仕方とかありそうだけどね、キッズとかさ、いるわけじゃない。
枠だね、
うん、あんななんかあのなんていうの、外国人学園祭枠みたいなとこじゃない。
いやね、あの
絶対インターナショナルスクールの先生とかでしょ。
そう、あのね学校の先生バンドの感じがすごかったあれ、
うん、そうで、別に演奏もちゃんと弾けてるし、
ちょっと弾けてる、
下手じゃないんだよ、
下手じゃないよ。
でも何もこう響かない、
何も響かないね。
何なんだろうね、あれ
あれはすごかったね、
うん、
曲が全部知ってるやつだったもんね。
そう、
うん、聞いたのが We Will Rock You とマドンナのやつと、あと
なんか最後ビートルズのやつでしょ、
あ I Saw Her Standing There、
うん、
とか、
うん、
あと We Are The Champion、
We Are The Champion やつ
で、あのレースのレース中はできないから、このびっくりくらい、レースの合間合間でやって、終わって次のステージは1時です
ありがとうございましたとか言って、ちょっとこの写真、あれの枠調べてよ、
あれね、調べたいねぜひ調べたい、あれは
あれなんか、あそこの元締めがいてって感じしそうだよね。
いやもうなんか、もうベットベトだと思う、ベットベトの何らかの癒着だと思う
あるよね。
だってあそこのさ、フードコートでさ、なんか餃子とかさ、
うん、
あの唐揚げとか出してたじゃんもうなんか、もう絶対そこで仕込んでない豚骨ラーメンとかあったじゃん。
そうだね、
あったけど、あんなんさ、もうさ、うん、どうやっても売れ、バカも売れすると思うんですよ。
そうだね、
うん、死ぬほど儲かると思うよ、あれ
そうだよね、
うん、
今日はちょっと少なかったけど、
うん、
ピークの時やばいでしょ、だって
そう、で、かといって JRA って、まあ、要はまあ、一応公的機関だから、
うん、
そんな商売でベラボに取るとは思えないわけですよ。
あ
ってことは、
うん、
あの、みんなやりたがるじゃないですか、その、
うんうんうん、
あんな、そう、もう多分なんかもう諸話題ほんとスズメの実のほどしか取ってないはずな
ん
ですよ。で、あんなもう濡れて似合うの商売ですよ。ってことは、あの多分なんか何らかのコネとかで決まってるんですよ。
で、コネの人にはまた別の弁当必要になる可能性
は何らかのキックバックはね、必要になる可能性高いですけど、いやでもあのライブね、出てほしいね。下ネタ出さなければ結構人見知りクルーでいけると思う。
いけますよ、うん、多分ね、あのキッズたちと一緒に遊べるとは思うんですけど、うん、
あの今回あの変なあの郷ひろみゲリラライブみたいな、あのトラクターがそのまま舞台になってるみたいな、
はいはいはい、
あの何コンテナの横がいてそのままステージになってるあれだったじゃないですか、はいうん、けどステージなしだ
ね、なし
あの地面やる、
あ
大道芸人
目線は一緒みたいな、
そうそうそう、子供たちはね、勝手にさらってくる感じの戦隊ショーのノリで、
あー、うん、いいね子供たちさらうって面白いいやあそこやっぱでも楽しいですね。
あれをね、ぜひなんか、ああいうのなんか、でも昔に比べたらなんか、うん、あそこもイベント性増しましたよ。昔あそこもくたびれたおさんしかいなかったよね、あんな公園になってなかったですから、
なんか面白いよね、あそこさ、結構施設も綺麗だしさ、
うん、
こう、メンテナンスもすごいしっかりしてるじゃん。だから例えばちょっとなんかゴミ捨てたらすぐおばちゃん取りに来るみたいな。
そうそう、だし、クローズドの環境だから子供どっか行かないし、
うん、
その子供が本当に行っちゃダメなとことかあるじゃん、
うん、
そこに勝手に行かないよ、その警備員さんはいるから、
うん、
そのコースに出られても困るわけですから、
はい、なんかね、すごい面白い。だから、で、若いカップルとかもいるわけじゃん。
そうそうそう、
と、見つつやっぱりさ、なんか大関飲んでますみたいなさ、紙パックの酒飲んでるようなおっちゃんとかさ、なんかこう、みんながこう、入り乱れてるっていうかさ、
なんか日本の縮図だった
よなんかこう、すごいカオスな場所だなって思いますけどね。でももうちょっとこう、金とかを持ってる人たちは上の方で見るわけでしょ。そうそうそう、ビップ席で、
ビップ席で、はははまた負けてしまいましたなつって、サスタバ2枚出すって、タバ単位でやってる、かけてる。
なるほどね。ちょっと来週も気になりますね。
そうですね、うん、まあちょっと僕はちょっと軍資金をどうにかしないといけないね。
どうにかこうにか、
どうにかこうにかして、あの、はい、ダービーの頃にはガッツっていくよ、うん、
お、目指すはダービーで、
目指すはもうダービーで、はい、馬主よりも遅れて最終的には馬を買うの、
馬を買うんです。やばいね黒シャチっていうのがいる、
黒シャチって走らね
あれ、馬主って、はい、どのぐらいあれなの、
何が、
あーと、まあお金はかかるでしょ、すごく
馬主ね、うん、馬自体が、うん、超名馬を買えば、うん、まあ1億円とかするんですけど、
子供の頃から、
子供の頃にセレクトセールっていうのがあって、馬って生産者と馬主、
うん、
馬を牧場とかで作って、うん、何、馬が生まれそうになるから、お尻から引っ張り出して、うん、わたたたたってやってる牧場の人がいて、
うん、
その人らが馬を売るわけ、
うん、
で、オークションがある、セレクトセールっていうのが、うん、で、そこで、この子は、うん、誰それと誰それの息子の血統で、うん、さあ、おいくらっつって、
うん、
で、いい血統のやつだと1億円とかついたりする、
うん、
もう、ディープインパクトなんか1000万円、千何百万円なので結構お安く、
そうなんだ、
そうそう、だから、馬主は割と簡単になれる、もう1000万円とか500万円の馬とか全然いますから、
ね、で、そっか500万円の馬から、
で、それを今度は厩舎に預ける、
うん、
で、そこは調教してくれるんだけど、そこが多分月ね、うん、60万ぐらいとかね、でもだから5000万あればやろうと思えばできる感じ。
なるほどね、
うん、
そっから強くなるかどうかは別としてでしょ。
そうそう、でもう一つ、一口話っていうのがあって、
うん、
それを20万とか40万とか100万ぐらいで一口で割ってみんなで会員になってやるっていうのがあって、
うん、
それは熱いらしいですね。
それは面白そうだね、
うん、
要は、まあ、20人ぐらい集まるってことでしょ、うん、でそれで一つのこう、
でもそれでその G1 勝ったらもう賞金が2億とかで、2億のうち、まあ、多分 20% か 10% ぐらいは、
うん、
騎手とか調教師とか、
うん、
そこら辺に謝礼で払うんだけど、
うん、
まあ、8割9割馬主のもんですから。
なるほどね。
で、それで、まあそれだけじゃなくて、その G1 取りました、
うん、
で、なったら当然、種牡馬、種馬になりますから、
うん、
種馬になったら、種馬、種付け量が、例えばディープインパクトなんか、
うん、
年間2、300回種付けしますけど、
うん、
1回の種付け量が、うん、もう200万とか300万ですから。
すごいね、
うん、ふかふかですよ。
やばいよ。
月60万、まあ種馬だともう買っとくだけだから、まあ、多分月に30万とか60万とかで買えますけど、
まあ、その経費をね、
そう買って、牧場に放っとくだけですから、うんうん、それで、うん、パコパコパつけさせたら、うん、もう
やりたい放題、
毎日300万入ってくる
セックスはできるわ、お金はもらえるわで、ね、うかうかっていう、
うん、
そう考えると、野球のダルビッシュとかももっといっぱい種付けした方がいいんじゃないかと思いますよね。
スポーツ界もね、
うん、優秀な、こう、
まあ、室伏と吉田沙保里の子供は作っとくべきだな。もう日本の将来のためにね、
確かにね。
自衛隊枠ね。自衛隊に入れるために3、4人作っとくわけだよ。
ああ。
室伏と吉田沙保里の子供がね、5人いたらアメリカに勝てると思うんですよ。
ちょっとね、こう、うん、サイボーグ枠というか。なんかそういうのやればいいのにね、優秀な種みたいな。
あ、昔やってたんですよ、実は日本。
あ、だってなんか誰かのなんか野口英世だかなんだかのがあるとかないとか、
うん、ああ、そう、なんかとか、なんかその、うん、 当時の貴族とスポーツ選手同士を掛け合わせたりとか、
なるほどね、
とかやってたんですよ。あの戦時中はそういう部門もありました。
優秀な、
そう、あの、どう、多分ね、ナチスもやってたと思うんですけど、
ああ、やってそうだね、
うん、伝説のゲルマン民族をつすごいゲルマン民族を作ろうと
なるほど、ね、
してる可能性ある
けど、なるほど、誰か僕の種いりませんか、
タネ付けをもちろん払うわけ持ってたよね、あのタネ付けさせていただく感じで、あの払う感じの
そうですね、
あの、金もらえるようになりたいですね、はい、タネ付けして、いやはい、
そんな感じで、
はい、はい、じゃあまたぜひとも儲けていきましょう、
はい、
じゃあお送りしたいのはクリスと
T3000 の年間52ラインニュースでした、
えい、ー